メールも来てるんですよ。
ほうほうほうほう。
はい。ラジオネームムッシュさんなんですけど、
はい。
今週カトックさんが来ると思ってたんでしょうね。
あ、そうでしょうね。
それのメール来たんですけど、
うん。
カトックさんはですね、
うん。
なんと有馬記念で出てくれることになったので、
はい。
このムッシュさんのメールは有馬記念に読みたいと思いますんで、来週か。
来週な。
来週読みますので、
はいはいはい、はい。
ムッシュさん、カトックさん、ともども楽しみにしておいてください。
これは何も取られてるの？
もちろん取ってますよ。
そうなんや。
高谷さん。そういえばね、先週ね、
うん、
最初のオープニングの段階で、
うん、
どうも、KT ブライド本命のブライトでーすとか言ったじゃないですか。
うんうん、
もう完全調子も乗ってました、僕。
うん。
それはね、ソウルスターリングに勝たれちゃうんですよ、そんなこと言ってたら。いや、ほんとそう思いましたよ。いや、ほんとショックでしたよ、僕。ソウルスターリング勝たれたのもそうですけど、
うん。
リスグラッシュ出遅れたでしょ。
出遅れたな。
2馬身ぐらい。
うん。
うわ、もうし、で、大外分回しでしょ、結局。
うん、うん。
で、まあまあ、あの着差じゃないですか。
うん。
あ、チキショーと思って。
うん。
で、まあまあまあ、そういう話からの派生じゃないんですけど、まあ、結局、なんでああいうこと言ったかっていうと、まあ、要は自慢じゃないですか。
はい。
ね、自慢して、
うん、
みんなからすごいねーって、言われたかっただけで言ったセリフ出すわ。
うん。
出す、出す、そう出す。あたす。はい、ね、
うん。
で、それでちょっと思ったんですけど、
うん、
パーフェクトヒューマンって曲知ってます？
知ってる知ってる知ってる。
オリラジの。
うん。
あれって、多分オリラジのそのあっちゃん、
うん、
は多分ネタも考えてるし、その武勇伝とかも多分考えてたと思うんですけど、
うん、
まあ、すごいじゃないですか、売れたわけだから。
そうね。
で、まあ、ちょっと沈んだ時期もありましたけど、
うん、
やっぱり自分は面白いとか、うん、自分は才能があるとか思って、
うん、
ずっと思いながら、まあ、ああいうパーフェクトヒューマンってとこに行き着いたと思うんですけど、
うん。
みんなそれぞれ予想がうまくいったりとかしたら自慢したいじゃないですか。
そうやな。
それを、
うん、
エンターテインメントとしても
う
やっちゃったっていうのがすごくないですか。
あ、
だからもうあれを例えばすごいあっちゃんっていうのをなんか嫌味っぽくさせないっていうか、もうそれがそういうものだからみたいな感じにしちゃったのが僕すごいと思って、だから結局自慢するとあいつ嫌味だよなってなるじゃないですか、
うん、そうやな。
そう、本当はみんな言いたいんだけど、
うん、
ここで言い過ぎちゃうとあいつ謙虚さねえなみたいな感じになるじゃないですか、
うん、
でも、
うん、
パーフェクトヒューマンって言っちゃえば、
うん、
別にいいわけじゃないですか、あそこ言い切っちゃえば。
そうやね。そう
キャラっていうか、
うん、
だからそれがすごいねと思ったんですよね。
あ、
で褒められるわけじゃないですか、あのキャーキャー言われて、
うん、
でもパーフェクトヒューマンだからいいよねみたいになるじゃないですか、うん、あれずりーなと思って。そう、だからそういう風に行き切っちゃえばいいんだけど、中途半端にね、10番人気で3着とか11番人気で3着程度で自慢すると、
うん、
ソウルスターリングに来られちゃうよってことだと
思う。いやだ
それは僕は思いました、本当に。
なるほどね。
だから今週はもう自慢しません。
はい。
っていうか先週で自慢できるものはないからです。
そうやな。
はい、
まあ、先週散々やったからな。
泊まり系バスロン M ラジ
ー。はい、改めまして M ラジーです。オープニングで一体どの話が載せられてるのか全くわからないですけど、
喋り尽くしましたからね。
はい、
はい、ブライトです。
はい、
はい、
M ラジーです。
はい、
では、今宵も頑張っていきましょうか。
いきましょう。
はい、この番組は今井正弘が発見した競走馬の法則である M の法則をもとに、フライト・ミオ・タクヤの3人が競馬予想を繰り広げちゃおうというラジオ番組です。3歳の男馬、あ、ごめんなさい、2歳の男馬の頂点を決めるレースとなります朝日杯フューチビティステークスを今宵は予想していきたいと思いますので、よろしくお願いします。
思いのほかカミカミだったね。
そうですね。
まとまり系競馬サロン M ラジ、この番組は雨予想したにもかかわらず全く雨が降らないの提供でお送りいたします。
予想コーナー、
イエーイ。
はい、阪神、まあまああんまり面白くなくなってますけれども、はい、阪神の 1600m 外回りで行われます、はいはい、フューチュリティステークスになります。
もう絶対阪神1600だとゴスフォーク券勝ってねえだろう。
史上最弱の。
はい、現時点のオッズですよ。
そうね、現時点ですね。はい、現時点のオッズいきましょうか。一番人気の方がですね、ミスエルテですか。
はい。
ですね、2.9 倍。
うん。
2番人気がレッドアンシェル 4.1 倍。
はい。
で、3番人気モンドキャンの 7.3 倍。4番人気タンビライト 7.4 倍ですか。
はい。
で、5番人気がクリアザトラックの 9.9 倍ということになっております。
はいよ。
それでは一応お互いの本命の方だけ打ってお話ししていきましょうか。
行きましょう。
はい、いいですか。
いいですよ。
はい、じゃあそれではお互いの本命の方打っていきたいと思います。では行きましょう。せーの、ドンポヨン。まあそうなりましたね。
まあそうなりますよね。
はい、では本命で揃いましたので発表していきたいと思います。久しぶりですか、かぶるのは。
そうですかね。
太鼓をかぶったりするけれどもね。
そうですね。二重丸久々じゃないですか。はい、
ですね。
いや、そんなことねえよ。ビッシュだよ。
あ、ビッシュか。そうか、そうか、そうか。
一応、ラジオ内では。
そうですね。
はい。
では、トガ本命発表していきましょう。拓也本命、里のアレス、ブライト本命、里のアレスということになっております。どちらからいきましょうか。
僕いきます。
はい、ではお願いします。
ディープ初 G1 だからです。以上です。
以上ですか。
さようなら。また会う日まで。
ありがとうございました。
というかこれはまあ、あのまあベゴニア賞500万した、
うん、
まあ2番人気1着、これ1番人気1着の方が良かったんですけど、
まあ本当はね、
本当はね、
うん、
まあでもダノンプラチナも500万した勝ったばかりのディープでね。
はい、
湘南アデラもね500万した勝ったばかりのディープでね、うん、やっぱあるじゃないですか。そういうのやっぱり。
そうですね。
うん、だからやっぱりリズムも2-2-1-1で来てるし、
うん、
一応札幌戦8経験もあるし、
うん、
うん、なので前走東京も勝ちつつ札幌でも構想ってのがあるから、
うん、
まあ藤沢厩舎は嫌ですけど、
うん、
まあデインヒルだし母父が、
うん、
人気落ちも相まってまとまってると思うんで、
うん、
まあこれしょうがないでしょうね。
そうですね。
はい、
まあ、ベゴニア賞っていうのは、去年、おととしか、プラチナもそうですし、ロゴタイプもここからの臨戦ですよね。
はい。
まあね、僕はね、いつも、このラジオでも何回か言ってると思うんですけども、あの、叩かれながら着順をまあ上げてきてっていう、その、集中力を高めてきて、
はい。
っていうパターンは嫌いじゃないので、で、馬体減らしてないんでね、そんなに大きく。ただまあ一応ね、一応短縮決めたっていうイメージにはなるので、まあその辺がどうかなと思ったんですけど、まあ人気そんなに言うほどないんでね。
はい。
で、C さんなんで、まあ枠なりのレースはしてくれると思うので。
うん、別に外一気でいいですよ。
そうですね。
はい。
いいと思うので。
あとは届くかどうかってだけなんで。
そうですね。
はい。
それなりに足使えてるんで、まあまあまあまあ、多分大きく崩れないでしょう。で、ディープデインヒルなんでね。これぐらいの人気ならば、デインヒルも反応してもいいんじゃないですか。
うん、ちょうどいいでしょうね。
ちょうどいいぐらいでしょうね。
はい。
はい、ということで、8番人気25倍ですか
現在はね。
はい、短縮ありがとうございました。
いや、まあここからどんどん落ちますよ多分。
落ちるからやっぱ
10倍15倍ぐらいにはなると思いますよ。
まあでも15倍でもいいよね。
前回2番人気で15倍でもいいと思います。
全然いいよね。
いいです。
はい、ありがとうございました。では太鼓いきましょうか。
太鼓いきましょうか。
太鼓以下いきますか。
以下いきます。
はいはい、 OK です。では、太鼓以下の印いきましょう。せーの、ドーン、ぽよん。まあ、そうだよね。そうなるよね。
はい。
はい、じゃあ、対抗以下の印で揃いますので発表していきます。ブライトのさんの方が、対抗トラスト。黒三角クリアザトラック。白三角タンビライト。拓也の方がですね、対抗クリアザトラック。対抗、黒三角タンビライト。で、まあ、これで、ね、注意というかイメージでいいと思います。レバンテライオン。にちょっと少し印を打ちました。
高谷さん。
はい。
ダンビライトね。タンじゃないよ。
あ、ごめんなさい。ほんまにダンビライト。ほんまですね。今まで気づかなかったわ。白三角ダンビライト。
ダンビライト。
はい、僕もダンビライトですね。
ダンビュライト、ね、どっちなんだ、
ダンビュライト、
ダンビュライトかな、イントネーション、
はい、
はい、
ダンビュライト、はい。じゃあ人気はクリア・ザ・トラックですかね。
ですね、
はい。まあ、じゃあ僕の方からいきたいと思います。まあ、ディープに黒キャニオン、フレンジリピティですね、まあ、神の笹原、ベルキャニオン、ラベンダーバレーと、これでおそらく全て、初重賞でそれなりに反応してる馬だと思うの。ベルキャニオンダメやったんか。まあ多分血統的には初物を好むタイプの馬だと思います。
一応でも共同通信は2着来てますよ。
あ、そっかそっか。でラベンダーバレーが、ロードステックス初めたっけ。
あ、そうですね、そう、え、
初、そうやね、
ラベンダーバレ
ー、うん、
ラベンダーバレーはチューリップ賞ね。
あ、ごめんなさい、ロジャーチューリップね、チューリップ3着ね、はい、そうね。で、神の笹原が弥生賞1着でね、
はい、
一発目が、そうですね。まあ、なので、多分そういう血統の馬だと思います。で、上記の馬たちに比べると、ちょっと優等生っぽいレースを新馬戦でしてたので、
はい、
あまり人気になられると、期待値下がるかなと思ったんですけど、まあ、一応5番人気ぐらいの 9.9 番、まあ、ギリギリかなと。
はい、
前回の一番人気から比べればね、
はい、
まあ、そういう意味で、これは、まあ、まあ面白い一頭かなということで一応対抗にしました。
まあ、自分もこの三角なんですけど、
うんうん、
まあ、これもディープで初 G1 でしょうがないかなっていう感じですし、
そうですね、
まあ、前走逃げてたら嫌でしたけど、
うんうん、
まあ、一応控えてたし、
うん、ま
あ、頭数少なかったですけど1枠1番だったんで、
そうですね、
まあ、一番人気1着だったら、まあ、朝日杯でもそんな相性悪くはないんで、
うん、
で逆にこれ一戦一勝の、まあ、この馬だけなんで異端っちゃ異端なんで、
ああそっかそっかそっか、本当だね、
はい、まあ、ディープ的には鮮度もあるし、
うん、
異端の形としてはいい異端かなっていう、
そうですね、
感じなので、まあまあ、
うん、
印は打たないとなっていう感じですよね。
うん、まあ、僕もなんか今回はサングレーダーがね消えた時点で、あ、もうこの2頭かなって感じだったんで、
でまたこれ母父フレンチだからやっぱちょっと若干重いんで、
うん、
でその辺は阪神っていうのがぴったりだと思うんですよね。
そうですね、まあ、ブレアスもそうですし、神の笹原もまあどちらかと重い系ですもんね。
マウントシャスタもね。
マウントシャスタもこの血統か。
そうです。
ああ、そうかそうかそうかそうかそうか、
これも毎日はい、
そうやね、重毎日はいの
初重賞で2着来てるんで、
そうかそうか、ヒストリカルこれもな、
はいはい、
まあ、だからどっち本命賞かなってないんだけども、まあ一応、
まあ、ちょっと経験値を積んでるという意味で、
そうそうそうそう、はい、うん、サトランスは一応多頭数の経験も積んでるからなと思ってね、うん、まあそういう意味でっていう感じですね。
はい
はい、皆さんトラスト、
トラストはですね、これもまあまあ経験値がこのメンバーの中である方かなって思うんですけど、
う
ん、
そうですね、うん、
でまあこのまま別にそんな強いとは思わないですけど、うん、まあ、一応クロバー賞であんだけ断然人気で支持されて、まあ2にまとめて、
うんうん、
まあ、ここよくまとめたなって思った中で、まあ、札幌2歳逃げっていう位置取り使って、
うん、そうですね、
まあ、5番人気1着、まあ、これはまあ、うん、逃げって位置取り使ったので、しかも人気落ちっていうのもあったんで、うん、まあ、ここは別にそんな驚きはしないんですけど、
うん、
トースブハイですよね。ここがまあ、うん、その今まで小回りのところで逃げて勝ってた後に、
うん、
広いコースで、まあ、3番人気である程度人気支持されたところで、うん、番手から早めに抜け出して一気に外からザザザって刺されたんですけど、
うん、
僕この負け方すごい好きなんですよね。その先行して人気背負って先行して後ろから刺されちゃうっていう形、
うん、
マークされて刺されちゃうっていう形で負けちゃうって形は綺麗な負け方ですごい好きなので、
うん、
まあ、今回短縮で一応短縮ショッカーだし、
うん、
まあ人気も今回ないですし、
そうですね、
はい、
僕もねこれね、あのレバンテライオンとどっちにしようかなって悩んでたんですよ、
はい、
そんなに弱くはないと思います。
はい、
でスクリーンヒーローはなんて言ったらいいのかな、母父に有名なところを持ってくるとなんか意外にダメそうな感じがしたので、
はい、
エイシンサンディとか
今日は有芝、
カーネギとか今日は有芝とか、
はい、
なんかちょっとそうやってワンクッションひねられてる方がいいような気もするんで、
はい、
うん、これは別に評価してもいいと思うんですけど、ただあの今回構想するっていうパターンを考えたときに一応定的には逃げるのがベストなのかなと思ったよね、
はい、
ただそれを考えると短縮で逃げになるとちょっとペース厳しくなるかなとちょっと思ったので評価少し下げたんですけど、まあ、人気これだけ下がってるんであれば、まあ、僕もちょっと抑えてもいいかなと一応思ってはいます。悪くはないと思います。
はい
はい、絶対に競馬にはいます。
それ結構評価高いじゃないですか、
うん、はい、もう評価そこそこしてます。
はい、
じゃあダンビュライトいきましょうか。
ダンビュライトはね別に買っても買わなくてもいいんですけど、 よ、ぶっちゃけね。
あのね、これね、僕思ってんけどな、
はい、
あなたのね、買っても買わなくてもいいよねっていうのって、
はい、
だいたい3、4やね。
あ
スクリーンヒーロー、スクリーンヒーローじゃねえわ、ゴールドアクターとかもそうやったし、
あのジャパンカップですか。
そうそうそうそう、これどっちでもいいんだけどねって言った時だいたい4とかさ、
もう本当にどっちでも結構いいとこ行くでしょ。でも
いや、だからこれだから嫌やねん。
そうだ、結局
買わなあかんのかなと思ってもらうんだよね。
僕本命にしようと思ってた馬が、
うん、
拓也さんもそうですけど、サングレーザーじゃないですか。
うん、そうそうそうそうそう、
だからサングレーザーにこの馬1秒1勝ってるんですよ、新馬戦で。
うんうん、
ってことはある程度僕たちがサングレーザーのことを評価してるってことは、
うん、
ダンビュライトのことも評価しないとちょっと矛盾があるんですよね。
さあ、なるほどね。
ただ休み明けでサウジ出てきましたけど、
うん、
まあまあ、
うん、
体重も増えてなかったんで、あんま成長みたいなの感じられなかったんですけど、
うん、
でもここってある意味負け方としたら、まあ、ブレスジャーニーにマークされてっていうところがあるじゃないですか。
そうですね。
だから負け方としては綺麗じゃないですか。
うんうん、
でブレスが3番人気でダンビュライトが2番人気って考えたら、
うん、
まあ、別に悪くはないですよね。
悪くないですね。
人気はこっちの方が支持されてるわけだし、
うん、
でルーラーシップも別にそんな馬群とか苦にするタイプには思えないし、
うんうん、
母8サンデーだから当然 C とか S とかあると思うんですよ、
うんうん、
だったら別に嫌う必要ないかなっていう。
そうですね、
はい、
もう丸っぽそのままだと思います。まあ、マイル2000とも連帯もしてますし、しかも2ヶ月空いてるんで、まあ、これでちょっとがっつり減られると怖いですけども、まあ、ルメール乗ってるし、まあ、そこそこまとめてくると思いますね。これは切れないですよね。
切れないですね。
ですね、はい、はい。っていうかさ、今回メンバーさ、
はい、
しょぼいよね。
いや、めっちゃしょぼい。
しょぼいよね。
しょぼいからサングレーザーとか本命したがっちゃうわけでしょ、要は。
そうですよね。
はい。
だから、あと、アメリカズカップとかもちょっと目いってたんやけど。
これ、だからこれ罠っぽいんだよ、逆に。
これ罠よね。
罠、罠、罠。だからこれ全然だもん。ね、なんか。
なあ。
これなんか、結局2戦2勝で、みたいな感じで。
うん。
と思ったけど。
マンカフェ賞通す。
そうなんだ、うん、これこそ経験値がちょっと低すぎるんで。
なあ。まあ、今とりあえずちょっと進めよう。
はい、どうぞ。
まあ、まあ、まあ、こんな感じでいいと思いますわ。で、僕、一応、レバンテライオン。
はい。
もうね、これ、何か一頭、なんか面白いのを見つけようと思って考えてたのがこれだけであって。
無理やり。
まあ、無理やりというか、まあ、まあ、あれなんですけどね。まあ、一応、モンドキャンドンという馬に勝ってる馬なんですけど、これ S 強い多分馬やと思います。
はい。
でまあ、距離伸びてどうなんやっていう話なんですけども、リズム保ててハマった時の破壊力があるかなというふうにちょっと思って印は入れたんですけれども、まあ、前回11着、まあ、そんなに着差は負けてないので上がりもまあまあそれなりに使ってるし、ずるずるずるずる後退していったわけではなさそうな感じの負け方なので期待値は多分薄いですけれども何か一頭ひねって探せって言われた時に、まあ、これかなっていうイメージでちょっと嫌いました。まあ、これはもう村さん喧嘩別にいいです。
いや、まあまあまあまあ函館2歳勝って KO 杯で崩れたらまあ巻き返した方がいないですからね。
うん、まあね。
うん。
うん。
まあ、単純
に、まあ、基本的に2歳の前半戦なんてだからこの時期なんて巻き返してどうのこうのっていう馬なんてこれ過去見てても一頭もいい。あ、そうそう、マイネルロボストだけか。
あれね。
ね、うん。
ありましたね。
うん。あれぐらいもね。
まあでも、まあ、典型的な、また、あれじゃないですか、高級で夏で巻き返す SL 系って感じじゃないですか。
そうよね。うん。はい、まあまあ、そんな感じだと思いますわ。
はい。
じゃあ、レッドアンシェルどうですか。
いや、これなんかね、すごい調教が良かったらしくて、
うん。
まあなんか人気してるんですけど、
うん。
いや、もうショート数外枠しか経験してないし、1004から1006なんで、
うん。
いらないと思うんですけど。
そうですね。
はい、僕はね。
うん。
はい。
先週、ソウルスターリング勝ちましたよね。
はい。
で、あれも要は、その、まあ、あれ、キサラギ勝って、
ルージバック。
おかしいバグなんで、ルージバックね。
ルージバックぐらい出しましょうよ。
すいません。ルージバックみたいなパターンでどうのこうのって話はしてたと思うんだけども、はい、結局、マンタハッタンカフェっていう3区の子供の、その全体像っていうのがある程度、まあ、見えてるよね。
はい。
うん。だから、アメリカズカップであったりレッドアンシェルであったりっていうあまり経験値が薄そうな馬っていうのはやっぱ怖いと思うんやわ、
はい、
うん、で先週フランケルっていうのも、まあ、ある程度フランケルっていうものの自体のパターンはなんとなくまとまっててっていうパターンで見えてると思うんやけど、
はい、
前回で僕これ母父モンズンっていうのがあってさ、これがそのものすごく メルボルンカップワンツースタイルとかみたいな、割とこう精神力のあるタイプの馬が出てて、
はい、
それがあんなに軽く動けるっていうのに違和感を感じてて、僕はちょっと怖かったんやけども、
はい、
マンカフェってやっぱりある程度見えてるし、このストームキャットとか、
はい、
コロナズクエストっていうのもある程度形は見えてるから、
はい、
僕は今回はいらないと思うのは、
うん、
だから多分この2頭は僕はバッサリでいいと思うね、
うん、
そのつながりでミスエルテなんやけど、
はい、
これ買いますか？
買わないですね。
これは僕も今回一切いらんと思うね、
うん、あのやっぱり、
うん、
まあ、ソウルサイリング買ってなかったですけど、
うん、
こっちはよりやばいと思いますけどね。いや本当に
これは要は AP インディでしょ、これ。だから AP インディっていうのはそのドイツ系統とかじゃなくて、割と、まあ、まとまってる系のボルドルーラーの系統。
いや、まとまってるというか SL っぽいでしょ。
SL っぽい、そうやね、 S、 まあでもまあそんな感じよね、
はい。
で、まあ、フランケルがまとまってるっていう方に入っていったら、これは多分単純にファンタジーとか1004とかを大外ズドンってするタイプの馬やと思うんやけれども、
うん、
そういうイメージでこれはいいと思わへん。
でしかも前走最高峰みたいな位置から大外ズドンだったんで、
う、ね、うん、うん、
まあ今さら言いますが、ソウルスターリングよりも多分ちょっと勝ち方としてはちょっとよくないと思
います。いけないよね、うん、いけないよね。で言うてもやっぱりソウル戦はやっぱり前走2番手からの競馬もあっていうのもあったし、
まあ、一応戦8もあったしっていう。
そうですよね。だから今回のミスエルテに関しては僕は F 評価でいいと思うやん。
あとルメールと川田っていうのもあるしね。
そうですね、
要はそこ。
そうですね、
はい。
だから、うん、その2歳戦やから1戦2戦しかしてへんのが境に、まだその全体像は見えてないのかもしれないけど、ある程度僕らはこの経験を積んできてて、この血統の組み合わせでどれぐらいの許容量のパターンの馬が出てくるかっていうのは頭の中に入るやんか、
はい。
でマンハタンカフェでストームキャッテでみたいな、なんとなくその、
はい、
形の像ができるやんか、
はい。
でその通りの動きをしてくれてるやんこいつらって、
まあ、大体そうですよね。
大体そうやんか、
はい。
だから全体のソウルスターリングがそうじゃなかったんよね、
モンズーンがっていうところですね。
そうそうそうそうそう。だからもうだから切りづらかったけど、今回は思ってる範囲の中の動きをしてる馬たちの境に僕はこの3頭はいらないと思うんやけどな、
うん、
うん。まあ来られたらまたクソラジオになるかもしれないけど、
ね、サントっていうのはアメリカズカップですか？
そうだ、アメリカズカップとレッドアンシェルと見せれてね、
はいはい。
多分一番今後まだ道があるのはアメリカズカップだと思うんやわ。
そうですね、
うん、
うん。
ただ今回のこの臨戦に限ってはちょっと厳しいかなと思うだけで、
はい、
それはなんか今ブラさん言ったみたいにその経験値の方がまだ薄いっていうのと、やっぱりショート数1008勝った後の短縮でっていうのはこの形が見えてる馬の中でやっぱ怖いかなと思ってね、
うん、
うん、もうちょっと精神力があった方がいいかなとやっぱ思うから、だから多分今回はそういう評価で僕はいいかなと思うんですけれどもね。だから今僕ら2人が挙げた、佐藤のアレス、トラスト、クリアドスラック、ダンビライト、多分これで当たると思うんですけど、
ね、この辺でいいと思うんですけどね。うん、
で、あと1頭モンドキャンノどうしますか？これ
一応切ったんですけど、
うん、
まあ、切りでいいですよ。やっぱり、やっぱ拾おうとかっていうレベル、まあまあ、金車祭桜爆心王なんで、
そうですね。
まあ、東京専用、まあ、富士奇跡に爆心王って考えたら、どっちも東京専用はいいんで、
うん、
まあ、やっぱ距離伸びては良くないでしょうね。
そうですね。だから、結局やっぱり、そごいよね、ある程度、その、思ってる血統と示してる成績が、大きく離れてないやんか。
はい。
だから、やっぱそこで、予想は立てやすいよね。
しかも前走はこの前やっぱ函館的にそこそこポテンシャル見せた、函館2歳、
うん、
そこそこポテンシャル見せたと思うんですよ、
うん、
あんなよくわかんない連中で一番人気に支持されて、ね、とりあえずまとめたわけじゃないですか。
そうですね。
でそれでからの慶応杯人気落ちっていうのがあったんで、
うん、
だから僕慶応杯結構買ってたんですけど、
うんうんうん、
やっぱここはしっかり人気落ちに反応したと思うんですよね。
ですよね。でしかもなんかしっかりこの条件にはまりましたというか、この条件に適してましたっていう勝ち方したよね。そうだからそれはね、もうブラさんの言うてる通りで僕はいいと思うんですよ。やっぱりその金車さんに桜爆心より東京戦4ですよねっていうイメージの馬であって、そういうイメージ通りの動きをした馬やから、それが阪神の戦力になって、じゃあ少し重い目になってどうでしょうかって言われたら、やっぱり評価下げざるを得ないよなって思うよね。
そう、前走頑張っちゃったし、
うん、だからあとはその僕らが今上位に挙げたサトノアレスとかクリアザトラックとかっていう、まあクリアザトラックなんかまだ一戦一勝やさかいに分からない部分があるから、 そこが単純に弱すぎたら、まあ、これにやられるやろうけれども、
はい、
っていうレベルよね、もう今は。
そうですね。
もうそれ以外に出てるのは多分クソやから。
もう、だから拾いようがないんですよね。
拾いようがないよね。
うん。
拾いようがないよね。
まあ、真って言えばリンクスゼロぐらい。
リンクスゼロな、
はいはい。まあまあまあ、アドバイマックス、ホワイトマゼだから絶対ダートは無理だから。
うん。うんうん、
まあまあ、これぐらいで。
そうそう、だから逃げられなかったら逃げ目一応使えへんことはないから、
ね、そう、ちょっとこれが不気味ぐらいで、
うん、まあ可能性としてはまあとこの辺ぐらいよね。一応芝では 2-3-1-1 から、
そうそう、そ、ね、一応リズムは切れてないんで、芝では、うん、
切れてないからね。
そうなんですよ、
うん、何を思ってここ使ったか知らんけど、
安心マイルの実績もあるしね。
ね、
うん、だこれぐらいですよね、怖いのは。
そうですよね。あと人気どころなんかいますか。こんなもんかな。
こんなもんじゃないですか。
豊かもいいよね。
これもチャンプやめて逃げた後とは余計です
。そうやね、
はい、
うん。ちょっと話して逃げてしまった境に、それよりさらに話そうとなるとちょっとしんどいからね。
これ一応あれなんですよね。母方があのステイゴールドの系統なんで。
あ、レイサッシュ、パラダイスクリックにあれな。
そう、レイサッシュってパラダイスクリックにあのディクタスの。
ああ、
はい、はい。なので、
ね、
ゴールデンサッシュか。
はいはいはい。
なので、だからまあ、この先週ね、あの阪神ジュベナイルステゴ相性いいよなんて言ってたから。
うんうん。
ちょっと不気味かなと決闘的に思ったんですけど、
うん、
でしかもパラダイスクリークってあれじゃないですか、坂コースの根幹距離特注じゃないですか。
うんうんうんうん、
テーンプリキュア、
テーンプリキュアね。はあ、そうね。あ、パラダイスクリークね、
はい、朝霞ディフィート、
はいはいはい、
坂コース2000でね、
うん、
よく来たじゃないですか。
中山金牌といえばみたいな感じ
だ
ね、
はい、だからそう考えるとちょっと決闘的に不気味だなと思ったんですけど、やっぱりちょっと逃げて刺して惨敗で、うん、また逃げてっていうこのタイミングが、
そうね、
しかもダウンで5頭立てで、
うん、
って考えると、やっぱりもう一回戦力で短縮になって逃げれなかった日にはもう終わりでしょっていう。
そうよね。やれるだけのことは前回やったって感じだからな。
しかもマンカフェだしねっていう。
うん、
いくら後ろが捨て子の謹慎でもみたいな、
そうですね、
感じなんで。
まあこの4頭で当たるでしょう。
大丈夫でしょ
う。うん。皆さん、里の嵐の頭の3連単でいいんじゃないですか。
C 頭にするんですか。
それが怖いよね。
そう、 C 頭にがね。
そうよね。
でも最高峰とか普通に選択しますからね、こいつも。
そうそう。
ノリさんのコツンとかっていうレベルじゃないですか、こいつも。
うん。
え、もう、え、まだここみたいな全然ありますから、
ね。
本当に。多分もうね、腕力とか衰えてるから、うん、出していけないんでしょ、多分。
そうやね。
うん。なんか気づいたら後方になってて、うん、だけど外伸び得意だから来るよ、みたいな。でも2までしか来ないよ、みたいなさ。そういう感じじゃないですか、こいつ。
そうやね。
うん、おい、昼の待てらどんな乗り方しとんのじゃっていう感じじゃないですか。そう、だからまあ、ターンは怖いですよ、やっぱり。
そうやね。
はい。だからまあ、3連覆地獄みたいなイメージで。
まあ、この4頭だけだったらもう、ね、それなりに別に、
まあ、最悪ボックスとかでもね。
うん、そうそう、別に、多分、なんか、トリガミにはならないしね。
はい。
うん。ではおさらいしましょうか。一応 F 言っときますか。
え？
一応 F 言っときますか。
あ、F ですか。
はい。
あ、僕はミス L って。
ああ、一緒ね。僕も今回はこれでいいと思います。僕も。
はい。
うん。ではおさらいしましょうか。
おさらいお願いします。
はい。村さん本命が里のアレス、太鼓トラスト、黒三角クリアザトラック、白三角ダンビュライト、竹谷本命が里のアレス、太鼓がクリアザトラック、黒三角ダンビュライトの、まあ、一応注意印として、まあ、レバンテライオンをちょっと入れるかなと。あと、まあリンクスゼロっていうのはちょっと面白そうなんでね。
じゃあ僕もリンクスゼロだけちらっとバツで入れておきましょう。
そうね。まあ、まあこれはまああんまりちょっと人気クソほどないんで、まあちょこっと入れてもいいかなという感じで、はい、
副賞だけ買っときましょう。
そうですね。ぐらいでいいと思います。
はい、
はい、じゃあ、あと今年ラスト2週ですか。なんか来週3日間返さないね。
あ、そうなんですか。
うん、僕も知らなかったけれども、金曜日は祭日なんやな。
あの、トイレ行きたいんで閉めてもらっていいですか。
わかりました。
すいません。
はい。では、このままエンディングのコーナー行きましょう。
行きましょう。ちょっと待ってください。
はい、トイレ
行きますね。はい、すいません。
はいはいはい。
エムラジ未公開ジングル。
あの時すごかったですよね。デアリングハードとシックスエースが2頭いて、
うん。
シックスエースがデインヒルで、デアリングハートが入って団地比だったんですけど、うん、まあ見事に人気ない時だけ来て、
デアリングでもほんまそうよね。フィリーズも人気になってきたし、
大花賞 NHK
も、大花賞も NHK も全部そうやもんな。
で休み明けクイーンステークス飛ぶだろ、そんなの。
そうそうそう、
来るわけねえだろっていうの。
そうそうそう
それが断食だっつうの。
そうや
で、スワンでもちょっと穴に行きしてこけるみたいな。来るわけねえじゃんっていう。ベアリングとの付き合い方分かれよお前らっていう。あれは本当団地比のね、真骨頂の年でしたね。
うん、
2005年は。
夕暮れの秋に景色を覆い隠したこの葉はもう
エンディングのコーナー。
はい。
ね、エンディングのコーナーなんですけども、皆さん、過去に、
はい。
この馬持ってこれるんや、っていうレースありますか？いくつでもいいですけども。
クイーンズリーグ。
ほう。の
エリザベス。
あ、
あ、ごめんごめん。クイーンズリーグよりも、
うん。
シング・ウィズ・ジョイ。
あー、そうかそうかそうかそうか。
いきなり最近だともうこれダントツでしょ。
あー、なるほどね。いや、僕は先週里のクラウン、
あれどうだったんですか。僕レース見てないんですけど、
香港のレースなんやけどさ、
はい、
何、あなた王者っていうような勝ち方だったけどね。
あ、そうなんですか。それはやっぱ福永からのショックなんじゃないですか。
いや、にしてもさ、にしてもあのリズムでさ、
はい、
ここ3層ぐらい何やってんっていう。いや、もうほんまに強かったよ。
もうちょい宝塚来いよみたいな。
そうそうそう、まあ、買った2着の馬がほら、凱旋門2着ブリザーズカップぶっちぎった馬なんやけども、
はい、
まあ大逃げした後やからね、期待値低いかなと思ったのその馬がね、
はいはいはい。
せやけど、まあ、割と誰も行かなくて短期でのろのろっと盛んになって、途中でちょっと1頭絡んでったんやけども、そこもしっかり譲らずに自分のリズムを守ってっていうパターンやったんで、
はい、
で直線でも完全に離せ勝ちパターンやったんやけど、要は捨て子が最後に
来た
ようなイメージ、あんなイメージ、
はい、
もう真ん中から豪快に飛んできたね。
乗ってたの誰ですか。
モレイラ
だ。
モレイラ、モレイラ、うん、
やべえな、
なんだてめえはと思って。
あれ結構日本ではどうだったんですか、単勝とか。
日本では4番人気やったかな。
あ、やっぱそうなっちゃいますよね。
でも向こうでも実は3番人気やって。
え、
サトノプランは
日本人より上手いの向こうは。
そうだから、へーって思ってて、まあ、僕はあとはラストのインパクトのジャパンカップ2着っていうのはねえよね。
あー、でももうあれってほら別に買ってたから驚きがないじゃないですか。
驚きはない
から僕買ってましたから。あ、まあ、驚きましたよ、驚きましたけど、
うん、
でもムーアだしっていうのもあったし、まあ、印は打てたんで、
うん、
もうやっぱりもう印を打たないで、うん、なんだこらっていうのあるじゃないですか。
事故以外で。
そう、事故以外で。
タムロチェリーは、
あれはでもほら小倉2歳で、まあ、そこそこポテンシャル見せたんで。
ああ、なるほどな、
はい、あれは大幅短縮に反応した後だし、まあ、別に激走後でファンタジー妄想はしょうがないんで、
あ
れ交互とも見れるんで、あれ別に驚きながらいいですけどね。
まあでもとりあえずちょっと里のクラウンには驚いたね。
いや、でも北サンブラック全部じゃないですか。じゃあ、
まあまあまあまあ、そうやね。さあ、何かありますか。こんなもんでいいですか。
大丈夫です。
はい、じゃあお願いします。
もうお知らせを言う記録は僕には残っていません。
はい、
なのでもうエンディングいっちゃいます。
はい、
メールはメールフォームからよろしくお願いします。
はい、
今週ちょっとコーナーできなかったんで、
はい、
来週はあ、来週有馬か。でも有馬なんですけど、
うん、
事業仕分けやりたいんで、明日、来週は絶対。
ほうほうほうほう、
はい、メールちょっと来たので。
はいはいはい、
なので皆さん読みますので送ってね、はい、メールフォーム
は
番組ブログのページにメールフォームありますのでね、
はい、
そちらからよろしくお願いします。
はいはい、
それではそろそろお別れしましょうか。
はい、
お相手は
ええー、わ
ナブライトと、
そうやね、それはもうなんとなく気づいてたわ。今週のフランケルは先週のフランケルとは違うぞの拓也でした。ありがとうございました。
わー、強気。